ユダヤ人の主食として馴染み深いあのパンは聖書の至る箇所で出てきます。聖書はキリストによる救済のメッセージが記されています。私たちの肉体を生かす日々の食物もキリストに生きるメッセージに用いられているのです。イエス様のパンはひときわ特別なもののようです。主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと彼らは言いました。そう言ったのはパンを食べて満腹になっていた人たちです。今日の聖書箇所の読まれるこの少し前、イエス様はお話を聞くために集まったおよそ5000人にパンを給食する奇跡を行っていました。たった5つのパンはイエス様の感謝の祈りによって分け与えられ、人々は好きなだけ食べ、イエス様のなさった印を見るのでした。偉大な預言者が来たと人々は思うのです。まさにユダヤ人の我々にはうってつけの人物であり、いずれユダヤ人の王になっていただきたいと、この時もイエス様は目をつけられるのです。日々の食物のことを考えるのは人間として当然のことです。しかしそれだけに終始してはいけないとイエス様は同胞の仲間たちに批判をします。イエス様は永遠の命に至る食物のために働くように言うのです。彼らはそれは一体何の食べ物だろうか、我々の知らない新しい食べ物だろうかと想像するのです。無論現物の食物ではなく、イエス様はご自分のことについて言ったまでです。人の子である私こそあなた方に与える食べ物であると、父である神が私を使わしたのだと明確に述べました。ところが彼らはイエス様に対して、あなたをそう信じるためにどんな印を行ってくださるのですかと問いかけます。5000人にパンを給食した先ほどの印で十分ではないのかと私は感じてしまいます。それはともかく、彼らは定番のモーセにおいてなされたことを引っ張り出します。エジプト脱出後のアレノで先祖が食べたマンナです。ユダヤ人なら知らない人はいないでしょう。それは天から与えられた印であり、彼らにとっては命をつなぐパン代わりになるものでした。彼らはモーセとイエス様とを同じ土俵に乗せて、モーセの時と同等の印を見せられるのか、お手並み拝見と言いたいのでしょう。モーセをとても尊敬しているにしても、モーセを盾に随分と強気な発言です。イエス様は答えます。モーセがパンを与えたのではない、私の父がまことのパンを天から与える。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。その言葉に対し彼らは真理に目覚めないまでも、ご利益的にとりあえず、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言ったのです。ちょっと前置きが長くなりましたが、このような経緯がありました。彼らはこのようにまだ心からイエス様を信じることができません。イエス様が神の子として使わされたメシアであること、命のパンに例えられたこと、双方に合点がいかず理解はできていません。彼らの認識は、イエス様はあくまでヨセフの息子であり、ナザレ育ちでその父母兄弟のことも知っているからです。また 地方の庶民の息子がどこで預言者級の知恵を身につけたのかも彼らにとっては大きな疑問だったのです。同胞のユダヤ人の認識はイエス様に関してこのような先入観で出来上がっていました。イエス様のことをすんなりと信じない多くのユダヤ人がいるのもわかる気がいたします。それでもイエス様をメシアだと信じる人たちはいました。例えばヨハネによる福音書に登場する人で有名なのはサマリアの女性です。井戸水の湧き出るところでイエス様と出会ったサマリア人女性は自分の住んでいるコミュニティの中では外れ者であり魂の飢え渇きを覚えていました。そこにヒントがあると思います。ざっくり言いますと疎外感や苦悩が現在なく心身ともに満たされていると日常生活の中で神に救いを求めなくなるのが人間だと思います。そのくせ神に期待することは日々のパンが与えられ労働や家族が守られることなのです。神の民と自負するユダヤ人はどうかといえば先の言った述べた願いに加えて他に彼らが期待することがあれば見て信じるために神の印を求めることでしょう。そのことについてはあれの時代のマンナの印がモデルとして心に刻まれているのです。誇り高い彼らですがメシアが現れようが現れまいが自分に救われる必要性や関心がなければ意識はモーセの印で止まっていてそれ以上のものは求めていないのです。イエス様があなた方は私を見ているのに信じないとは当時の人々だけに当てはまることではありません。現にキリストが訪れ救いは私たちの近くにあるからです。世界中にある教会が証をしていることです。当時の生のキリストとは出会っていなくても当時のキリスト者と変わらない神の恵みをいただいているのです。復活したキリストは弟子の一人トマスに会った時見ないで信じる人は幸いであると明言しました。私たちはキリストの十字架の苦難死と復活の意味を聞いて聖霊の御働きである信じるものとさせていただきました。ところでイエス様はご自分の務めすべてにおいて自分勝手に行っているわけではなく父の御心に従っていると断ります。同胞が相手だから通じる話です。イエス・キリストは父なる神の御心と一致しているのです。これが大事な点です。ユダヤ人は神の選びのうちにあり律法を遵守し神の御心に従っているのだと自負しています。彼らにとってそれが全てになっています。これが私たちの全てです、以上ですと句読点を彼らが打ってしまっているところがあるのです。ですからイエス様に対して他に何かあるのでしょうか、ご自身がパンとは何のことでしょうか と当然のごとく疑問符を投げつけるのです。イエス様は答えます。神の御心とは、キリストのもとに救いを求めてくる人々が一人も漏れることなく永遠の命を得させることです。神のご意志を遂行するためにイエス様ご自身が天から下ってきたのです。だから私たちは神の出来事を見させられる時、日々のパンなど目先のことだけではなく終末的な視点をいただくのです。つまりキリストのもとに来る者は決して飢えることがなく、キリストを信じる者は決して乾くことがないと言われたことは、物資のことではなく魂の飢え渇きを癒し霊的救いをいただいて満たされることなのです。父なる神がキリストを仲介者として我々に示しました。私のもとに来る人を私は決して追い出さないとの御言葉に、御救いの責任を受け負う神の子としての覚悟があります。我々人間は他人の御救いの責任を負うことなど決してできません。我々人間は罪人であり、誰もが救いを必要としています。しかし見ているのに信じない大勢の中に自分自身も例外ではなくそこに置かれているのでした。父の御心は こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることです。そのお言葉だけでは信じられない人間のために、神はキリストの十字架を我々に示してくださいました。キリストは人間の罪のために死にました。神様の大いなる憐れみにより、キリストは復活しました。私たちが見るべき神の御業はこれです。キリストの十字架を通して救いの道が我々に開かれました。神が罪を許す権威あるお方だと信じるように、ここまで備えてくださったと言えるでしょう。イエス様が示す見て信じることというのは、ご自身の死と復活に関連することだとわかります。それは空腹をパンで満たすだけの即時的満足とは別の次元にあることです。イエス様ご自身が命のパンとなってくださいました。神様の準備はすっかり整っています。ですから旧約聖書に出てくるヨブではありませんけれども、何もかも突然失ってしまう終末的出来事が自分の身に起こるとき、自分の命をかけてまで助けてくれたキリストを思い起こすのは幸いです。キリストの体の犠牲の象徴であるパンを覚えることは、永遠の命を得させられるものとして、ますます信仰に生きるものへと変えさせられていきます。神の出来事はキリストの言葉と体と血を通して世界中に教会を立たせて、ますます広がりました。現に私たちはこのような神の栄光を教会を通して見ることを得させられているのです。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、日々の食物の糧だけでなく、私たちの必要を知っていてくださる 神様の恵みに感謝いたします。キリストは私たちの罪のために十字架で死んで復活しました。一人でも多くの人が自分の罪が許されたと信じ、キリストと共に喜びある人生を歩ませてください。どうか一人も漏れなく受洗へと至らせてください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。